もういつお話伺ってもとってもバイタリティあふれる前田さんなんですけれども、
いえいえ、
どんなお子さんだったんだろうって興味津々なんですよ。
そうですか。
はい、
おそらく一言で言うと好奇心旺盛な子供だったのかなっていうふうに思ってます。
いろんなエピソードがたくさんあるお子さんだったような気がしますよ。
そうですね。まずその好奇心がきっとムクムクと芽を出し始めたのは小学校4年生ぐらいだったと思うんですよね。それまでは本当に普通って言うと変ですけど、おとなしい子供だったんです。
そう
なんですよ、
うん、
で当時ね、大阪市内に公立なんですけど三大有名小学校っていうのがありましてね、で越境入学っていうのがもうなんだか
あった時代ですね。
そうですね、当たり前にされてたので、私も片道5キロほどあったんですけど、離れた場所の小学校に入学させてもらえて本当ありがたかったなって思うんですが、小学校1年生から定期をランドセルの横にぶら下げて帰ってました。
バス
バスです、市バスですね。でただね、ある朝にいつもと同じようにバス停に待ってますとね、自分の目の前をバスが通過しちゃうんですよ。満員御礼で。
そうですか。困りますね。
困ります困ります。でそれも、いや次は乗れるだろうと思ってたら、次のバスも通過しちゃったんですよ。
あららら、大変。
そう、こんなの私遅刻しちゃうじゃんってきっと思ったんですよね。で何を思ったのか、猛然と走り出しちゃったんですよ。
はい。
でもうとにかく走って、で赤信号になって止まっても足が止まらないんですよ。
もう
走りすぎちゃって、でも一生懸命走って、結局はバスより早く着いちゃった。
あら、まあそうですか。
そうなんですよ。
そこで気づかれたことが一つあるそうで。
そうですね、こうしなくちゃいけない、こうなんだって思い込んでいたとしても、きっと他の方法もあるんだよねっていうのに気がついちゃったかもしれません。
方法は一つじゃないっていうことに気づいたのがその時だなと。
そんな偉そうなことは昨日その時は思ってなかったと思いますが。
いやでもそういうことなんですよね、なんか乗り物すごく好きそうです。
そうですね、好きだったですね。当時住んでたのが、今でいう今里ロータリーっていう名前で呼ばれてる場所で、
大阪の方なる皆さんご存知ですね。そうですね、
はい、5本の大きな道が、交差してる巨大な交差点の近くだったんですけど、目の前を市電が走り、市バスが走り、トロリーバスが走り、そうな、私もトロリーバスをが前を走ったらもうワクワクして。
今の方ご存知ない
ないかもしれませんね。
形バスなんだけど、架線がついてるんです
よ
ね。
そうなんですよ、屋根の上からアンテナが2本伸びてて、それが架線を掴んで、そこから多分電気をもらって、タイヤがあるのに好きなとこ行けないんですよね。
そうですね、そうですね。
かわいそうにと思って、なんだか理不尽ですよね。
トロリーバスっていうのをずいぶん久しぶりに思い出しました。
そうですか。
はい。
はい。それだったり、遠く見上げたら近鉄電車も走ってましたしね。
もちろんバスはね、毎日のように乗ってましたし。
そうです、そうです。ですから、他の乗り物に乗って、乗ってみたくて仕方がなかった子供時代ですね。
これにも乗
りたい。そうですね。
市電なんか特にね、道路の真ん中に乗り場がありましたし、
道路の真ん中にプラットフォームがありますので、もうそれもなんだか素敵ですよね。
ですよね。
ですので市電も乗ってみたい。車掌さんの黒い大きなガマ口が素敵だって何でもが素敵に思えてました。
今なら徹子と呼ばれるようなね、お子さんだったかもしれませんね。越境入学だったっておっしゃってましたよね。
はい。
ということは、大阪市内のいろんなところからお友達は学校に通ってきている。
そうなんですよ。大阪市内だけじゃなくて、市外からもいましたし、はい、本当にいろんなところから集まってきてました。
それはそれで楽しいですよね。
楽しかったですね。年に何度かある一斉下校っていうのがあるんですけれども。
一斉下校。
みんな一斉に並んで、もう帰っちゃうんですけれどもね、その時に校庭にみんな使ってる交通手段ごとに整列するんですよ。 そうすると徒歩組、
はいはい、
近鉄組、市バス組、はい、市電組、うん、環状線組、トロリーバス組、
そんなに
本当に何列もできて、みんなが何に乗って通学しているのか一目瞭然に分かって、どんな交通手段があるのかが分かる。
はい、
はい、それ見て、さあ今度の土曜日は半ドンですからね、昔は、
あ、そうそう、学校あったんです
よ。そうなんですよ、
ね、
じゃあどこのどの交通手段使って友達のうちに遊びに行かせてもらおうかしらってっいつも計画しながら、そのバス代とか電車代とか握って通学していた覚えがあります。
土曜日だ、近鉄のなにこちゃんと一緒に帰ろう。
そうですね、
お家に行こう。
そう、
土曜日だ、今日は市バスのなんとかちゃんと一緒に帰ろう。そういう形ですね、はい、やっぱりでもすごく交通機関好きなんですね。
かもしれません ね。でも乗るのが好きというか、冒険するのが好きだったのかもしれませんけど、
冒険心あふれる、
うん、
どっちかというとボーイッシュな
かもしれませんね。うん、あんまりあのお人形さんで遊んだ覚えがあんまりないんです。
あら、そうですか。なんです、私なんかの超よ花よと、あの女の子女の子って育てられた箱入り娘かなと思ってましたが、
とんでもございません。
かなりなおてんばさんだったようでございます。
そうだったと思います。
寄り道も随分ダイナミックなようで、
ダイナミックですね。
中でもお気に入りの寄り道ポイントがあったそうですね。
そうなんですよ。実はあの塔で帰れるって分かったもんですから、友達を誘って、その通学路の途中にあった鶴橋っていうところに、実は
コリアンタウン、
そうですね、迷い込んじゃったんですよね、で最初に鶴橋の商店街に迷い込んだ時の衝撃はそれは大きくて、もう目の前にあの、まあ、暗い商店街のやつなんですけど、キムチはうず高く積まれてる、唐辛子は山のように積まれてる、で豚足はぶら下がってる、はい、豚の顔もぶら下がってる、はい、でチマチョゴリの綺麗な生地がもう本当に天井まで積まれていて、
また鮮やかなね、美しい色ですからね。
そうなんですよ、本当にあの千と千尋の世界に迷い込んだような、
あら、
そんな衝撃でした。
もう子供にはもうワクワクの世界ですもんね。
本当に今もね、あの鶴橋っていうのは大阪屈指の迷宮へようこそってホームページに書いてあるんですが、まさに迷宮でした。
何度も足を運ばれてるそうですね。
何度もですね、実はそこへ寄って帰りたいので、友達と一緒にそこに売られている蚕を買い出しまして、
蚕売ってたんですか。
そうなんですよ。でそこに桑の葉が売られてるので、
はい、
今日は桑の葉買って帰るのって言って寄り道をしておりました。
なるほど、その話もちょっとびっくりですが、蚕買うのっていうのが流行ってたんですか。
流行ってましたね。誰が流行らしたのか分かんないですけど、
まあでもね、生き物ですからちゃんと餌をあげないといけない。
そうなんですよ。で眉までさせて、はい、でしてましたね。
で鶴橋へ、私は今日は、
はい、
蚕さんの
桑の葉を、
はい、餌を買いに行くのよと。そうですか、
はい。
大阪の街の真ん中で小学校時代を送られて、
はい、
学校の行き帰りだけで、まあこれでもかっていうほど冒険をされているんですけれども。
そうですね。
ところがお引っ越しされるんですって。
そうなんですよ。あの小学校の最終学年に、奈良の生駒山に引っ越します。
当時の生駒山も随分と大阪とは事情が異なりますよね。
異なりますね。あの生駒山のちょうど中腹あたりなんですけど。
え、中腹あたり。
そうそうそう。今度はね、県をまたいで通学することになるんですけれども、はいはいはい、あのちょうど中腹で公共の交通機関はケーブルカーだけだった
いきなり山の中じゃないですか。
毎日登山でした
ケーブルカーは利用せずに、
はいはい、
歩いて、
そう、小学校の間はね、そうだったんですけど、中学生になるとお小遣いができますので、自分で、あ、今日は疲れたとか、なんとかの理由をつけては帰り道にはケーブルカーを使って、
みんな遠足で行くところです
もん。そうです、そうですね。でもあの本当ちょっと登ったら、はい、もう暗がり峠の入り口があったり、あの若草山の山焼きなんて家からあの遠くに眺め下ろせたぐらいのとこだったので、
ある意味はものすごくいい場所ですよね
もう本当木に囲まれてましたね、 で生駒山寺の遊園地まで子供の足でも歩いて登れましたので素敵な場所ではありました。
おてんば娘の冒険好きのかよこちゃんには
ちょうどいい
の、
もううってつけでしたね、はい、で中学校高校になったりすると試験勉強をみんなするんですけれども、暗記するときといえば大きな岩の上に登って奈良の方向いて、でどんどんどんどん太陽が上がってくるのを見ながら、
夜明けですか？
そうです、そうです。あと、いい国作ろう、鎌倉幕府とか、水平リーベイ僕の船とか、もう大声で叫びまくって暗記してました。
うるさいっておっしゃるようなお家もない。
お隣だってかなり遠くですから、叫んでも届かないです。
そうですか。